第78回障害者へのお金の残し方など、例えばお父さんが亡くなり相続が発生した時、子供の一人に知的障害や精神障害があるとします。すると相続手続きを頼んでいる税理士やお父さんの預貯金口座がある金融機関から、後見制度を使ってくださいとか、後見制度を使わないと相続できないと言われることがあります。しかし障害を持つお子さんの実印があれば、後見制度を使わなくてもお父さんが残した財産を家族でありがたく分けることがおよそ可能です。なぜなら金融機関の相続手続きの書類に実印を押し署名をすれば、金融機関は預貯金の払い戻しをするからです。しかし障害を持つお子さんの実印を作っていないケースが結構あります。これまでに実印を使うような重要な財産の取引をしてこなかったからです。障害者が実印を作る場合、本人が役所の窓口へ行って印鑑登録をしたいと申請する場合と、本人から委任状を取って家族が印鑑登録をする場合の2つの方法があります。本人が窓口へ行って手続きができるようならば、家族が本人と一緒に窓口へ行って通常の手続きを取ればよいでしょう。本人が窓口へ行けない場合や、窓口へ行くことができても印鑑登録の手続きを取れそうにない場合、本人から委任状を取って親御さんなどが役所へ行きます。すると役所から本人宛に、親御さんが来たけれど印鑑登録するの?という手紙が来るので、するよと記載し返信します。そして後日親御さんが役所へ行けば印鑑登録が済んでいます。あとは金融機関の相続手続きの書類にハンコをつけて署名すれば相続は終わり、後見制度を使う必要はありません。その際、遺産の分け方としては、本人の取り分は法定相続分か、その半分くらいにするのが遺留分という観点からも無難な選択だと思います。しかしそれは法的なことであり、家族でよく話し合い割合を決めて、将来にわたって本人に不利がないようにすればさほどの問題はありません。ところで次のような方法は障害者の親御さんに比較的人気です。それは障害を持つ本人に兄弟姉妹がいる場合、あるいは兄弟姉妹がいなくても本人の世話をしてくれそうな個人や法人がいる場合、私の遺産をあなたにあげるから、そのお金で障害を持つ本人の世話をしてねという仕事付きの贈与です。施設への支払い、個人的な趣味の支払い、お墓の維持管理などすることは様々あるでしょう。最後に、障害を持つお子さん名義で貯金をする親御さんは多いのですが、後見制度を使用するという観点からすると、これは好ましい貯め方とは言えません。預貯金が多いほど家族がいても家族が後見人になれないからです。また預貯金が多いほど同じ仕事でも後見人の報酬が2倍にも3倍にもなってしまうからです。一般的に障害者の後見は高齢者の後見よりも長期になります。その分報酬もかかり続けるので、気がつけば後見人への報酬が1000万円を超えていたというケースも少なくありません。この点、20年後から毎月10万円支払われるというような年金型の民間保険に加入することで、子供に行くお金の額は同じでも後見制度でかかる費用を下げることに成功している親御さんもいます。そのような勉強会もあちこちであるようなので、参加してみるのもいいかもしれません。